武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第63回放送です。まずは1曲聴いていただきましょう。寄生虫でチルドレンパーク。おはよう、この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
はい、よろしくね。
お願いします。
今日も眠そうだね。
うん。あれ、
否定しないんだ
けど。否定しないしね。
全肯定かよ。
うん。
なんだそれ。やる気あんの？
ある。やる気の塊って書いて高瀬香織じゃなかった？
全然説得力ない。眠くてやる気あるとか意味わかんない。
武井さんだって満腹で眠いって。
そう、うん、そうなんです。リスナーの皆さん、僕ね、こう収録スタジオに来る前に、うん、お蕎麦を食べてきたんですよ。
ずるい。
そう、いいでしょう。
誘われてない。
誘ってないもん。
うん、知ってる。
そう、つくば市にね、いつもの収録スタジオの近くに、うん、まあつくば市なんですけども、うん、あるお蕎麦屋さんに行ってきたんですよ、
うん、
それが今都内だと結構流行ってるかな、蕎麦のつけだれの中にラー油が入ってるお蕎麦。何、興味ない感じ。
辛いの食べられないから。
美味しいんだ。それがお店の名前がね、肉そばいただき。
いただき、
いただきは。
いただきますの
頂上。いただきますの、いただきますってどういう感じ。
いただく。
わかんねえわ。頂上、頂上の頂ね。
あ、それそれそれそれ。
なんだけど、そう、肉そばってかでいうだけあって、うん、ここね、肉そばがね、なんだろう、こう一番売れ筋というかメインの。
え、つけ汁にラー油？
そう。
じゃあざるそばのあの汁がラー油ってこと？
そんな感じ、そんな感じ。麺は丼に入ってて、うん、その上に牛肉がいっぱい乗ってんの。茹でた牛肉が。
あったかいおつゆにもうお肉入ってるのかと思ってた。
あ、
じゃなくて、
つけ汁がね、冷たいのとあったかいの選べて、でおそばが丼に入ってて、うん、その上に牛肉がトッピングされてるっていう、
ラーメン屋さんのつけ麺みたいな感じ。
あ、そんな感じ、そんな感じ。
うん、
ね、おそばだからほらヘルシーだじゃない、
うん、
すごいね。牛肉もね、美味しいんだ。
いいな、牛肉食べたい。肉食わせろ。
知らないよ。食べに行ったらいいよ。
終わったら行くよ。
行ったらいいよ、うん、はい、気になった方はね、ぜひ、肉そばいただきで検索していただけると、ツイッターでアカウントも出ますんで、つくば近辺にお越しいただいた際はぜひ行ってみてはいかがでしょうか、
うん、
はい、ということですね。そして今日ゲストコーナーなんですけども、先に行っちゃうと、
うん
うん、インタビューをしてきました。
お、
事前にね。
私行ってないよ。
何する、今日そういう感じ。
行ってないよ、行ってないよ。
そういう感じ。はい、どこに行って誰にインタビューしてきたのか、それをちょっとね、ゲストコーナーまでお楽しみということで、
うん、
はい、では香織ちゃん、オープニングのいつものあれをお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしております。それでは今日も武井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ということで、オープニングでも言いました通り、今回のゲストコーナーは、はい、とある場所に行って、とある人たちにインタビューをしてきました。
お、一人じゃないってこと
だ。そうなん、勘がいいね、かおりちゃん。
でしょ、
今日だけね。
あ、いつも頭いいから
うるさいわ。はい、はい、そこしてね、誰に
即して
即してじゃないよ、そしてそして、誰にインタビューしてきたかと言いますと、茨城県の筑西市を拠点に活動しているミュージカル劇団、劇団明けのミュージカルさんのアトリエに行ってインタビューをもらってきました。はい、この明けのミュージカルさんは、9月になんとミュージカルのシンデレラをやるっていうことで。
シンデレラがミュージカルになるんですね。
そう、これパッと聞くとさ、ディズニーとか思うじゃない、違うんだよね。まあまあ、でそんな感じで、そんな感じではないけれども、どんな感じだっていう、
わかんない。
俺とかおりちゃんこの間ね、この明けのミュージカルさんの稽古場にお邪魔してきたんだけれども、
すいません、お忙しい中、ね、
かおりちゃんどうだった、行ってみて。
初めてあの稽古場っていうところに行って稽古を見て、でちょうどなんだろうな、私武井さんの舞台ミサーセイ見に行ったりとかしてて、やっぱ見るのって役者さんだけじゃないですか、舞台上に立ってる、でもやっぱやって稽古場に行ったらちょうど衣装を作ってる方がいたりとか、はいはい、でこう試着してて、実際に役者さんが試着して、こう、あ、動きにくいから、じゃあもっとこうしようか、ああしようかって、こう役者さんと打ち合わせしてるのとか見て、あ、そっかって、舞台って立ってる人たちだけじゃないんだっていうのを思って。
あ、そういう感想？まあまあ、そう、舞台って裏側にもたくさん人がいるからね、はいはい、まあ、そんな裏側もたくさんいるミュージカル、まあ、劇団明けのミュージカルさんなんですけれども、かおりちゃんも気になるよね、インタビューの内容、
気になる、
どんななのか。そうだよね。はい、それではあのインタビューの中でこの作品についても細かく触れていますし、役者さんから一人一人お声ももらっているので、
はい、
そちらをお聞きください。それでは音源どうぞ。
はい、というわけで今日は筑西市某所にある、明けのミュージカルさんの、ここはなんて言ってるんでしょう、アトリエみたいな、
おしゃれ、ま
あ、おしゃれに言えばアトリエ
、ね、にお邪魔させていただいています。はい、ということで、今日はなんと役者さん4名にお越しいただいています。ではそれぞれのお声で、役名と それとお名前をお伺いしてよろしいでしょうか。じゃあ最初はね、やっぱり、はい、主役の方からいただきましょうかね。
はい、
はい、
シンデレラ役をさせていただきます、阿久津理恵です。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。そしたら次は王子ですか。
はい、はいはい、王子役を、やらせていただく田中蓮希と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、
はい、はい、シンデレラのお姉さんが2人いるんですが、そちらの片方の姉の、ジョイという名前の役をやります。遠藤美奈と言います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
あ、お姉さんジョイっていう名前あるんだね。
そうなんです。
意地悪の姉、その1その。
お名前があるんですよ、ちゃんと。
ね、
はい、
はい
、はい、
はい、そしてもう一方お願いします。
はい、はい、羊のヘラルド。という役をやります西田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。羊も名前あるんだ。
そうなんです。
なんかあれだよね、声だけ聞くと多分イケメンだよね。
あー、声だけ
聞くと、ね、いい声してる、
すげえ声してるよね。
そうなんですよね。
はい、どんな方、どんな風体の人かっていうのはね、劇場で見れば分かると
思います。そうですね、はい、はい、楽しみにしててください。
まあ、はい、まあ、本題に戻りますけれども、そう、ミュージカルのシンデレラを公演するということなんですけれども、多分このラジオを聞きの多くの方はミュージカルのシンデレラ、あれ？ディズニー？って思う人が多いと思うんです、けどそうじゃないんですよね、今回のシンデレラ。
そうですね、はい、まあ、一番有名なのはやはりおっしゃっていただいたディズニーなんですけれども、はい、今回は ミュージカルのロジャース&ハマースタイン2世という方がいらっしゃるんですけれども、
はい、
あのその方が作曲したあの曲をたくさん使っているあのシンデレラというところで、はい、まあ、この間最近ではいろんな、この映画でも実写版の映画とかでもあのいろいろやったりはしていますけれども、あくまでも今回はミュージカルとしてやるんですよ、はいはい、
その、
はい、
このリチャード・ロジャースさんですか、
はい、
っていうのはどういう方なのかっていうことをね、
この方はあの一番有名なのがサウンド・オブ・ミュージックっていうところ の、 あの、まあ、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、小学校とかでよく使われているドレミの歌とか、はい、エーデルワイスですね、はいはい、っていうのは有名な方だ、あ、有名だと思うんですけれども、はい、
じゃそれらを作曲した方が作曲した曲を、
はいはい、
そうです、
その使ったシンデレラ、
そうなんですよね、
そうなんです、
ね、これなかなか多分そんなバージョンのミュージカルのシンデレラがあったんだって思う方がたくさんいると思う、
多いと思います ね、 ね、
だからこのバージョンを生のミュージカルで感激できるっていうこと自体がすごくレアなことだと思うんですよ、
そうですね、
うん、なんかなんでしょうね、こう実際まあ僕の地元なんで、あの明田の公民館めちゃくちゃのどかなところに立ってるじゃないですか、ね、なんかもう一つの観光としてこれ見に来るのもいいんじゃないのかなっていうぐらい思ってるんですよ、
あ、
うん、僕としてはね、だから見られないでしょこれ、
そうですね、
話自体もディズニーのシンデレラとはちょっと違ったりして、曲だけじゃなくて、
え、そうなの、
はい、もうぜひ、もうそれは見てお楽しみなんですけど、
お楽しみなんですね、
そう、ちょっと違って、シンデレラファンの人にも見てほしいなって思います。
どんなだろう、シンデレラってまあね、僕の中で知ってる漠然とした物語は、意地悪なお姉さんにいじめられるかわいそうなシンデレラ、う
ん、それは同じなんですけど、
かぼちゃの馬車に乗って、うんうん、おじさまの舞踏会に行って、うん、靴忘れてきちゃって、うん、え、この靴誰のっていう、うん、そういう、
だいたい正解、そう、だからでもちょこちょこちょこちょこね、スパイスが効いてて、
じゃあ、うん、シンデレラをめちゃくちゃ好きな人が見ると、うん、ちょっとまた違ったシンデレラとして、
うん、こんなのもあるんだって、
面白いかもしれない、うん、はい、そしてその素敵な曲たちを、うん、なんと生演奏なんですよね、
そうなんです、
ね、
うん、
エレクトーンで生演奏するんですよね、
はいはい、
しかも歌もなんだろう、まあ、僕もミュージカルやってるんですけど、大体ミュージカルって、生歌の裏からっていうか後ろからあらかじめ録音した音源を流すんですよ、音源ももちろんあらかじめ撮ったやつを流すんで、だからそっちの音に生歌って勝てないんで、けども、
うん、
ここの明けのミュージカルさんは全部生なんですよね、
そうなんです、本番一発で、
それが本当すごいと思う、
はい、
だって演奏してる人の腕一本でしょ、もうその人もうずっと緊張しっぱなしでミスれないし、生歌もね、
うん、
そう、僕も歌やってるから分かるけど、ハモるってすごい繊細な作業でしょ、
うん、そうですね、
ピッチの合わせ方とか、うん、音は合ってるけどピッチがずれてるとえってなっちゃったりとか、
うん、
それを一発勝負でやるんでしょ、
はい、
それがすごいなって本当に思う、うんうん、まあ勝手にいっぱい喋ってますけど、まあ、僕から見たその、うん、このアケノミュージカルがやるシンデレラの見どころと、うん、まあすごいなって思うところ今話したんですけれども、
はい、
今度は役者さんからそれぞれ、自分の役どころでの見どころとか、まあいろいろな劇団の中でのポジションもあるかと思うんですけども、その中の見どころとかをちょっと話してもらえたらなと思うんですけれども、
はい、
どうしよう、最初誰から聞いちゃおうかな、じゃあ声だけイケメンな声だけイケメンな、じゃあ執事役の西田さんにお伺いしようかと思うんですけども、
はい、
はい、どんなここを見てほしいとか、
ここを見てほしい、
はい、
そうですね、やっぱりあのミュージカルの醍醐味っていうのは、
はい、
あの大人数であの作るシーンっていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
そのやっぱり、
あー、すいません、このあたりでお時間が来てしまったようです。続きは次回の配信でお届けしますので、そちらもお楽しみください。それではこのあたりで一曲聴いていただきましょう。ロクトロンでアパカバール。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様、こんにちは。 DJ 肌ちゃんこと MZC いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ 肌ちゃんの勝手にダンディーボーイス、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージアイデア投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、ということで、毎月1日分の配信は映画の紹介のコーナーですね。
はい、はい、ですね、
ですね。たどたどしい。はい、そして今回ご紹介する映画は、アダム・サンドラー、そしてドリュー・バリモア主演の50回目のファーストキスという作品になります。
はい、
こちらの作品は日本では2005年に公開された映画になってますね。
うん、
はい、軽くあらすじを紹介しましょうか。
はい、
はい、こちらの映画は、ハワイの水族館で獣医師として働くヘンリーというの主人公、うん、まあこれがアダム・サンドラーさんですよね、
うん、
が演じているわけなんですけれども、このヘンリーはそのハワイなんでバカンスに来る女の子がたくさんいるわけですよ、
うん、
その女の子たちとの一晩の、まあね、大人の夜を、まあ、楽しむのが大好きな
遊び人だ、
遊び人、うん、平たく言えばね、
うん、
なわけなんですけれども、このヘンリーが、とある朝カフェにね、あるカフェに行くんですけれども、
うんうん、
そこで、とある女性に出会います。
はい、
これがドリュー・バリモアさんが演じるルーシーという女の子なんですよね。
うんうん、
このルーシー、一目惚れするわけです。ヘンリーはとっても綺麗なんで、
うん、
で口説き落とすんですよね、
うんうん、
ね、で口説き落として、でまた次の日の朝、
うん、
カフェに行くと、
うん、
なぜかルーシーはヘンリーのこと知らないみたいな感じになっちゃって、
うん、
なんでかっていうと、その昔事故にあってね、
うん、
ルーシーがその昔の長期的な記憶は覚えてられるんだけれども、うん、つい最近の短期的な記憶が覚えてられないっていう病気なんだよね、
うん、
なので、そのヘンリー的には昨日ねめっちゃいい感じになったから、うん、お今日もって行くんだけど、
うんうん、
ルーシーはえ誰って言
う、
う
ん、
誰みたいになっちゃって、
うん、
そう、それで険悪な武器が慣れるっていう感じなんですけれども、
うん、
まあ、その中でそのプレイボーイのヘンリーはなぜかこのルーシーに惹かれてくんだよね、
うん、
遊んでばっかりなんだけどね、
うんうん、
で1日しか記憶持たないんだけれども、それでもずっとずっとね、
うん、
口説くんだよね、あの手この手で
毎日毎日
ね、毎日カフェに行って、うん、毎日ルーシーを口説いて、
うん、
ね、いろんな手であの泣きをいきなりさ泣き落としっていうのあれ、
あ、字が読めないんだよって
読み方教えてくれよみたいな感じでやったりとか、
うん、
でそんなことをしているとそういうことしてるっていうのがこのルーシーの父親にバレちゃうんだよね。でルーシーの父親はさ、そのルーシーがそういう病気を持ってるって知ってるから、
うん、
ね、それを利用した悪い男を近づけたくないのよ、ね、その一晩で忘れちゃうから、
うん、
何にしても平気じゃんみたいな悪い男もいるじゃん、
うん、
きっとね、そう、それを近づけたくないからってヘンリーを遠ざけるわけなんだよね、
うん、
それでもヘンリーは諦めずに、
うん、
そのルーシーにこうずっとこう思いを寄せ続け、くどく毎日を続けるっていう、
うん、
まあその後父親が許してくれて、
うん、
まあ公認になるわけですけれども、
うん、
まあその後もいろいろありますけれども、この以上はどうしようこの辺りで感想でもいこうか
感想か、
この映画もともとね、今月はね、かおりちゃんが映画を選んでくれたんだよね。
そうです、
そうそうそうそう、めっちゃラブストーリーだからさ、うん、女の子が好きそうな映画と思って見てた。
あ
これは絶対女の子好きだわっていう、
うん、だってこんなに一途に愛されるってないじゃないですか。
まあね、うん、俺はだったらって考えるとさ、
うん、
どんなに一生懸命口説いて、
うん、
どんなにその時いい感じになっても次の日忘れられちゃうんだもんね。
そう、
結構辛いよね。
そうですよね、うん、誰から始まるんですもんね
毎日で、
うんうん、
それね、
うーん、
自分だったらって考えると結構辛いよね、
うん、辛いけど、うん、でも記憶をなくしてるルーシーは毎日同じ日だと思ってるから。
そうだよね、
鏡を見ていけば老けていくしそのうち、
うんうん、
だから毎日事故に遭ったってことを聞いてショックを受けて過ごしていかなきゃいけないし、
うん
うん、どうだろうな、本人も辛いけど周りも辛いし。
最初はねこの父親は、うん、そのルーシーが記憶巻き戻っちゃうっていうのは合わせてたんだよね、
うん、
朝起きてその毎日ねその日だよっていうのを演じてる毎日だったんだよね。
そう、偽物の新聞をいっぱい用意したりして、ねね、毎日毎日同じことを繰り返して、
で時々やっぱりなんだろう、これは偽物の日常だって気づく時もあって、その時はその事故の記録をね、
うん、
ルーシーに見せてそういうのがあったんだよって説明してあげるお父さんなんだよね、
うん、
まあただ一日で忘れちゃうからね、
忘れちゃう、
ルーシーはね、
うん
うん、でもヘンリーはそれじゃいけないって思ったんだもんね。
そうですよ ね変えようとしてた、う
ん、ビデオに撮ったりさ二人の風景を、うん、それを見せてあげたりとか、
うん
ね、でもそんなヘンリーとさルーシーだけどさ、
うん、
ルーシーから別れを言い出すじゃん。
あ確かに
ね、
うん、切なかった
ね、夢を、ヘンリーの夢をさ、うん、
自分が邪魔しちゃうみたいな、
うん、ヘンリーはその船を買って、
うん、
それ南極大陸を一周するっていう夢があったんだよね、
うん、
その精油地の生態系を調べるっていう夢が、
うん、
でもルーシーと出会ってからはそのルーシーとの記憶を留めるっていう、
うん、
もう作業でいっぱいいっぱいになっちゃってね、
うん、
もうできなくなっちゃう、で別れを告げるっていう、
うん、
けど最後がいいよね。
最後ちょっとでもルーシーもなんとなくは覚えてましたよね、
あれ夢で見るっていう、うん、まあオチになっちゃうんだけどさ、
うん、
アトリエやばかったよね最後のね。
かった、
あのラストすごい好き。
あー、これもう最後全部言っていいのか分かんないけど
もうほとんど言っちゃってるけどね
最後良かったですよね、
うん、なんかありがちって言ったらさ、こういう記憶がなくなっちゃうとかっていう映画ってさ、うん、意外とあるじゃない。
結構あります、
うん、だから見ながらもこれどういう風にエンディングに持っていくのかなとか、
うんうん、
着地点どこに持っていくのかなとかさ、
うん、
すごい想像しながら見てたんだけど、
うんうん、
あれはいいね、あの着地点っていうかさ
それはあの最後でいいのかな。
まあ最後もそうだけど、
うん、
なんかリアリティもあるじゃない、ああいう風な着地地点ってさ。もちろんそのビデオ作るの大変だとかさ、
うんうんうんうん、
あるだろうけど
確かに
あ、まあ、まあラブストーリーとして純愛ものとして、
うん、
なんかね、最近ピュアな恋愛してないなとかそういう人はぜひ見たらいいんじゃないでしょうかねという
そうですね、あと水族館の動物たちがすごい可愛い。
そうだね、そこも見どころだね、うん、ペンギンとかセイウチとかね、
そうめっちゃ可愛いから、
ね、その辺も心癒される映画なので、うん、気になった方は50回目のファーストキス、
うん、
ぜひお手に取って見てみてはいかがでしょうか。以上映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
ふくらむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとにピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う
マジっすかぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。ではこの時間を使って、ゲストコーナーでインタビューを聞いた、劇団明けのミュージカルさんの公演を、告知したいと思います。はい、宣伝っていうか、なんだろう、詳細ですね。劇団明けのミュージカル第15回記念公演シンデレラ、こちらが日時が9月23日土曜日、18時開演と9月24日日曜日14時開演、2回公演になってますね。はい、両方とも会場は30分前です。そしてチケット料金なんですけれども、こちら一般1500円、そして中高生が500円、
安っ。
そしてなんと小学生以下は入場無料となっております。これはミュージカルとしてはとても破格だと思うんですよね。僕もミュージカルの劇団に所属してるんですけども、この値段はね、安すぎる。しかも小学生以下無料ってすごいでしょ。だから、親子連れで、ね、小学生のお子さんがいる方が行ったとしても、その、両親のお父さんお母さんの価格だけで、例えばお子さん2人だとしてもミュージカルが見られるっていう、すごいこれはいい機会だと思いますので。そして作品の方もシンデレラ、このディズニーバージョンじゃないミュージカルのシンデレラっていうのは、なかなか見られないものなんで、レアリティが高いので、ぜひ、こちらご覧になったらいいと思います。
はい、
そして場所言ってなかったですね。場所は茨城県筑西市にあります筑西市明野公民館大ホール、イル・ブリランテというところになりますね。こちらなかなか実は交通のアクセスが悪いんですよ。車じゃないといけない、けれど、なんとこの公園は、筑波エキスプレスの研究学園駅から送迎バスが出ます。
すごい
ね、すごいでしょう。こちら予約制となっておりますが、片道500円で、筑波エキスプレス、研究学園駅とこの会場間を移動してくれます。こちらは、劇団ホームページの方で予約制となっておりますので、気になる方ぜひ予約してみてください。そしてなんと子連れの方に朗報、託児所まであります。すごいよね。
なんて、
だから結構その小さい子がいるお母さんとかって、子供がいるから見られないとか諦めちゃうでしょ。そういうことなく託児所にお子さんを預けてゆっくり観劇もできますので、こちらの方もどうぞご利用ください。こちらも予約制となっております。こちら9月20日までの、バスもそうなんですけれども予約となっておりますので、ぜひ劇団明けのミュージカルでホームページを検索していただいて、公演の情報と合わせて、こちらのご予約もしてみてください。
はい、
はい、じゃあかおりちゃん、いつものあれお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。そしてこの番組ではスポンサーさんも募集しております。
はい、
何でもいいです。 CM したい、個人様、企業様、どちらでもいいので、スポンサーになってみませんか。詳しくはミュージックゼロチャンネルホームページトップにあるもっと見るというところをクリックしていただければ CM のページに飛びますので、CM のページもありますので、そちらからご確認してメッセージを送ってください。
はい、
はい、ということで、もうお時間も残り少なくなってきました。お別れの挨拶、ゲストさんいないけれども、かおりちゃん、
はい、
元気に行きましょう。
はい、
リスナーの皆さんも一緒に行きましょう。電車の中とかでも恥ずかしがらずに行きましょう。では行きますよ。せーの、赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。